日刊深夜会食月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、ベリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。まあ来年のオリンピックが開催されますが、まあなんだかんだでいろいろと、まあ誘致の時からごたごたがありますが、まあ開催地を勝ち取ってもごたごたで、まあ1年前になってもまだごたごたしてて、まあ結局いっぱいいっぱいっていうか、まああんまりごたごたは解決できないまんま、ぐだぐだのまんま、開催がに突入するんではなかろうかとは思いますが、まあいわゆる、競技場とか、室内で、やる、種目に関しては、まあ熱中症とかの関係は、まあ、まあ屋外でやる種目に対しては、まあ少しはマシではなかろうが、まあそれでも、まあ、自己管理というか、まあ選手もそうですが、観戦するお客さんも、まあそのスタジアムだったり室内の競技場だったりというところに入るまで、並ばされたりというのが、まあ必然的にあるかと思うんで、まあその時点で、熱中症だったりっていうになる可能性があるんで、まあそこら辺は、また気をつけてもらいたいなとは思いますが、まあ、いろいろ、まあ、1年前になりまして、様々な、団体が、プレオリンピックと称しまして、いろんな、まあ、その、種目で、フルパッケージで、まあ、本大会を迎える予備として、プレオリンピックの大会をいろいろ、まあ、さまざま、いろんなところで、やってる時期ではなかろうかなと思いますが、まあ、最近、まあ、初めて、今度の東京から種目に、正式種目になった、スポーツクライミングっていうのを、まあ、じっくり、初めて見まして、まあ、東京でありました世界選手権っていうのを、まあ、いわゆる、まあ、テレビの企画等で、まあ、壁を、このボルダリングしているやつだったり、まあ、いわゆるスパイダーマン系の、まあ、無茶なことをやるっていうことを、まあ、見たことはあるんですが、本競技となるとあんまり、この、見たことがなくて、まあ、オリンピックの種目になります、スポーツクライミングは、ボルダリングとリードとスピードの複合で、それぞれ一種目ずつ成績を取っていって、全ての成績でポイントが、合計して、一番いい人が、金メダルっていう感じになる、コンバイン方式になっておりますが、まあ、スピードに関しましては、高さ15メーター、95度に前傾した2つの壁が用意されており、安全確保のためロープを装着した2人の選手がタイムを争いますと。男子では5秒から6秒、女子では7秒から8秒ぐらいの速さで、いわゆる壁登りをするのがスピードでありますと。で、ボルダリングが高さ4メーター程度の壁に、シャドウ というか、角度を、緩かったり、極限まで、90度だったりっていうもっとくっつけてる壁のようなやつを、初見、その、バックステージから、その壁のところまで来て初めてそのホールドと呼ばれる掴むところを見て自分でルートを見つけて、4分間しかないタイムの中で登り切るっていうのが、ボルダリングでありますと。でリードというのが、ロープを引っ掛けながら、高さ15メーター以上の壁をどの地点まで、登れ6分間以内で登れるかというので、1回その途中で落ちた場合は、そこまでの、高さでボルダリングの時は何回でも、時間内では、挑戦できますよというのがリードになっておりますと。まあ、どの種目に関しましてもいわゆる初見でルートを見つけるっていうのがこのスポーツクライミングの面白さでありまして、まあテレビで、この世界選手権を見ていましたが、まあ選手それぞれ、そのバックステージから、競技のところまで来て初見で見て、ルートを発見するんですが、まあ、いわゆるまあ、世界選手権に出るくらいですから、まあ、いわゆるトップランカーの選手なんですが、まあ、やることはみんな同じでして、まあ、ルートも同じ形でやって、まあ、足を精一杯伸ばして、すごい、一個の大きなホールドに対して手と足をなんかいっぺんに掴むような結構無茶な体勢になるようなやつが、今回の世界選手権では映っていましたが、まあ、みんながみんな同じ、ルートを見つけて同じような登り方で同じような足の出し方でやってはいるんですが、まあ日本の、楢崎智亜選手がやっぱりこの、他の選手と若干違いまして、まあやってる、見つけたルートは基本的には他の選手とまあ変わりはしないんですが、ホールドのちょっとその大きなホールドの手前に気持ちつかめるところがあって、そこをつかむのが、つかんだのがこの楢崎選手だけぐらいだったんで、まあこうやこう、まあ基本的にはルートとか、その攻略の仕方は他の選手とまあ考え方は変わってないんですけど、このちょっとした差で、攻略できるっていうのが、まあ、まざまざと見せつけられたような大会ではなかったかなとは思いますが、本当なんかちょっとした発見というか、その気づきというか、こうやって登ればいけんじゃね、まあ選手によってこの角度が傾斜が緩いのが好きな得意な選手だったり、もっと、斜度がきついようなところが好きな選手だったりというのは、まあ好き嫌いっていうか得意不得意があるようなことをその解説で言ってはいましたが、まあそれはそれで、そのコース設定だったりっていうのが、まあ得意不得意が出てきて、まあそれはそれで面白いのかなとは。でもまあ結局やってるルートの見つけ方としては、まあ皆さんトップ選手なんでもう同じで、 まあ、これをじっくりやるっていうのが、じっくりこれ初めて見て、面白いなという感じがして、まあ、こうやって、まあ、その一般の方々が気軽に、まあ、趣味程度に、まあ、やって、やり始めてハマって、まあ、若い、まあ、今、なんか、どうだろう、若手で出てらっしゃるのが10代後半だったり、まあ、まあ、トップランカーでも、20歳そこそこだったりっていう、まあ、いわゆる若手の人の競技ではあるんですが、こうやって今その中学生だったり高校生ぐらいから始めても、まあ、トップランカーに行けるような感じで、まあ、割といい感じで進める競技なのかな。まあ、近年全国的にボルダリングをできる施設がどこそこあるような感じだとは思いますが、まあ、1回お試しで1500円ぐらいで1日やれたり、まあ、月で、まあ、いわゆるスポーツジムのような感じで会員になると、まあ、8000円9000円で、まあ、一月やり放題っていうシステムが、まあ、ほぼほぼのような感じはしますが、こうやって、ニーズが増えていくとお客さんも増えてこう盛り上がっていくような感じがするんで、まあ、見たことなかった人は一回見て見ると面白い競技ではあるのかなという気がします。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日9月17日生まれの有名人の方々です。1963年生まれプロレスラーの蝶野正洋さん、1980年生まれ歌手の三山ひろしさん、1991年生まれプロゴルファーの石川遼さんです。おめでとうございます。明日はモノレール開業記念日、東京モノレールが制定。1964年のこの日、浜松町から、羽田空港の東京モノレールが開業しました。日本初の 旅客用モノレールだった。遊覧用のものでは、1957年に上野動物園に作られたものが最初だったそうです。まあ、気軽にお子様から、ある程度年を召された方まで、まあ、気軽にできるような、スポーツではあると思うんで、まあ、ちょっと興味があるような気持ちがある人は今ちょっと一回試しに行ってみるのもいいのかなと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。